こんにちは、サイエントークです。
サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。
mRNA や人工言語、外国人の国籍は見た目からわかるのかなど、きっとあなたの知的好奇心を刺激する話や、時にはゆるいおしゃべりもしています。
各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。サイエントークでした。
Hello everyone.
バイリンガリオでは、兄弟博士のナオトと東大大学院生の
キアヌが
英語を交えて科学ニュースをお届けします。日本とアメリカにバックグラウンドを持つ2人が最新の科学情報をお伝えしているので、英語の勉強にもなるし、最新の科学ニュースも学べるお得な番組となっています。ぜひ一度バイリンガリオを聞いてみてください。
See you in the podcast。
難しそうな宇宙の話をおばあちゃんでもわかるぐらい噛み砕いてお届けする佐々木亮の宇宙話。天文学で博士号を取得した私が1日10分宇宙タイムをスローガンに、最新の宇宙ニュースをポッドキャストで毎日更新中です。これからの時代に取り残されないように、宇宙の最前線で活躍する方々も登場する佐々木亮の宇宙話で毎日の宇宙習慣を作ってみませんか。ぜひ聞いてみてください。
もっこもこパレード。
許してください。午後の紅茶を午前中に飲むという罪を犯してしまいました。青春アルヒロゴーリエラ。
です。
なんかゴゴティーを飲むと膵臓の、何やったっけな、レントゲンがとても X 線かなんか知らんけど、MRI かがすごい膵臓で中にあるから取りにくかって、膵臓がんでは見つかりにくかったんやけど、ゴゴティーのミルクを500飲んでから取ったらすごい移りやすいっていうことが研究結果で出たって。
へえ、初めて聞いたわ。
今日のツイッターのニュースで見ました。へーって、そんなこともあんねんなって思って。
まあね、まあまあ意外とある、そういうのはありそう。なんていうか、まあ
ね、
うん、ライフハックならぬメディカルハック、
メディカルハックということですが、
はい、
相も変わらずコロナは歴代最高人数を爆心中、まあ、一応なんか上げ止まったみたいに言ってんねんな。
まあ下がってきてはいますね、先週よりは。
うん、
まあでもまあなんすかね、何なんでしょうね。
けど知らんで、単なる実感としての話だけど、
はいはい、
直接的ではないにせよ、いやいやオリンピックやってんやからもう良くないみたいな影響はでかい気がするよね。
うん、でもまあ大阪におると、
うん、
まあ僕ら言うて街中住んでるじゃないですか、
うん、
で人出とか見てると、オリンピックやから出たとか、今増えてるからまた控えようとかもあんまなくて、もう正直。
けど初期は緊急事態って言ったら大阪ほんまにみんな、
うん、あ、初期ってまあ1年半前とかね。そうそうそう、まあまあ
とかもあって、やっぱそのオリンピックやからとまでは意識してなくても、まあ気ぃつけてたら多少いいんやんな、オリンピックとかもそうしてるしみたいな、そういう大きいイベントに対してのなんか、高校野球もやってるし、オリンピックもやってるし、フェスもやるんでしょって、じゃあ別にご飯ぐらいいいよねみたいな、間接的ななんか緩みみたいなすごい感じてんけど、僕は
個人的にはそうは思ってなくて、もう考えた上でしゃあないと思って行動してるなって思ってる。
それはね、やっぱ君の周りにいる人間が賢いだけですよ。
なんかもしれんけど、まあ。
僕がこう思うのは僕の周りにはね、アホが多いから。
まあ、なんかマスクせえへんとかさ、
うん。
そういうのはちょっと、もう、せな、しゃあないっていうデータにはなってるから。
まあ。
まあ。でもまあ、外、店が潰れたら困るわけよ、みんな。
まあそうね。
だから、店を潰さないためには、まあ、営業はしてもらって、我々は外出して外食をするべきなんかもしれんっていう気持ちはちょっとある
。正直。わかるわかる。
うん。
まあだからあれよ、その、0100じゃなくて、
うん。
行ったらあかん、行っていいじゃなくて、
うんうんうん、
行くけど対策はしようねとか、
まあそうそうそう、ね、
その40から60ぐらいでみんな動こうと思うよな、
うん、
どっちによるかもあるけど、
だ人間らしい生活に、まあ、振り戻したいわけよ、気持ちとしては。
まあ確かに。
でまあだから、まあ、食べ物は食べるけど、まあ、マスクなしは無理だよねとは思ってる。
うん、まあなんか大人数はやめとこうなとかな、
大人数もやめとこうとも思ってる。
一応そういう、
うん、
もう維持でも8人席座りたいみたいな人もやっぱ出てておるからさ、うん、
だからまあ外出は控えたくないっていう気持ちはやっぱり街出てるとひしひしと感じるね、うん、相当多いなと思う。
もう無理みたいな空気
は
あるよな。
もう無理やねっていう空気は、まあ、まさに その通りですよ。
だけどさ、それこそフジロックをやったけどみたいなとこあるんやけどそのやってけどルールに従ってんからやれいいやみたいなのはあるんやけど、
うん、
やってけど全然ルール従ってないとこいっぱいあるやんけって言って翌日にゼロ人でしたわ、政治家みたいなことするなって思ったよな、やっぱり。
いやー、だからまあ、あのみんなにさ、
うん、
同じことをお願いするの無理ない。
まあまあまあまあ、
いっぱいいろんな人おるから、
うん、5人ぐらい違うからな、もう。
うん、だからまあオリンピックがあろうがなかろうがいろんなことは起きるんやろうなっていうのが正直なところで、
うん、
まあ、ただ音楽のあのイベントとかはさ、その影響力大きい人がいい加減なことするんだよとは思う。
まあそうやな、
見られてる立場やって分かってるし、証拠だって履歴だって全部残るわけやから、まあ君らが迷惑かけるやんかっていう話はやっぱりあるやん、業界に。
まあけど思うよ、いつもそのズルすんのも言う通りに聞いて見せしめる人もおるし、
うん、
言うこと聞かずにお金いいなんて言って開ける人もおるし、
うん、
お金いいなんて言うけど対策する人もおるし、
うん、
お金もらってるくせに闇営業する人もおるし、
うん、
みたいないろんな人がおるけど、
うん、
いつもでも俺ズルしたやつのことだけを忘れてないからなんていつも心の中で、
まあまあまあまあ、いや本当そう、
言えへんで、言えへんけど俺含めみんな多分見てるでズルしてることってのは40超えて思うようになったね。
いやし、まあ何より本人がね、うん、ずっと、まあ、
後ろめたさ
を、ね、後ろめたさを抱えても死ぬまで生きていくしかないから、そういうのって消えへんからね、うん、本人が分かってやってることっての
は。そうやねんな、
うん、
いやいいよ大したことじゃないよ、でもそういう時嘘つくよねみたいなのが永遠に残るし、嘘ついたもんねあの時ね、うん、とか
自責の念がねついて回るよ。
そら、ね、ついて回らん人がやるんやけどな。
いやいや、まあ、回ってると思うよ。麻痺してるというか、まあ、その。
今はみたいな。
まあ、なんか、見ずに過ごそうとするけどさ。まあ、すっかり忘れるなんてことはなかなかなくて。
いい、まあまあまあまあ。政治の話やな、これ。
いやまあでも、どうすんのかって言われたら、まあ、もう世界見ても結構そうじゃないですか。まあ、ある程度どうしようもないと思ってるわけでしょ。
まあ、結構するだけやもんな。
まあ、そうそうそうそうそう。
そう、あ、一応だから、告示としては。
はい。
毎年9月17日は僕ラミちゃんと、ラミちゃんっていう、まあある程度も出てくれた友達が一緒の日に生まれてるんですよ。
はい。はい、
同じ学年、同じ月、同じ日に。
はい。はい。
だから一緒に合同誕生日会をいつもやってんやけど、
はい。
今年も9月17日やりたいんやけど、
はい。
ちょっといろいろ考えてさすがに良くないかなと思って、
うん。
なんかあったら嫌やから、なんで一応完全配信のみっていう感じにするんで、
はいはい、無観客開催、
ね、逆に言うと大体どんなテンションで誕生日って言って会話やってるかは全国どこでも見れることになるので
まあ確かにね、
多分有料配信、まあ多分1000円か1500円と思うんですけど今なりますが、はい、よかったら見てくださいね。9月17日、
はい、
主に、アルデヒドで言うとアニワギのヨーヨーが見れるっていう
はい、
のが
いやでもあれってだからそのさ誕生日の2人が自分が祝ってほしいって思う人をそれぞれ3組ずつ呼びますみたいな。
うん、以上今年は2組にしようかな。2組ずつ、
あ2組ずつ、
ね、計4組の出し物。
そうそうそうっていう、なんかいやさ、まあ普通の人はなかなかできないじゃないですか。そう、
まあまあまあ、まあ、
なんですけど、まあ、結構理想的な誕生日やなと思って。
まあやってることはどっちかというと結婚式に近いからね。結婚式とかは余興でその
まあまあまあまあまあ、ね、
自分が歌ってほしい人を呼ぶとかやるやん。
まあまあそうですね。うん、
でまたラミちゃんはね今はもう女の子やから、うん、その男女でやってる感じになるから、なんとなく結婚式みたいな雰囲気になるん
だ。まあ確かに確かに、
間違って
あ
ちゃうちゃうみたいな、ね、
主役が男女で座ってるからね。
そうそうそ う, そ う, そうでケーキ食ったりするから、
でおめでとうございますって中身言われる
な。そうそうそ う, そうだから不思議とフォーマットはちょっと結婚式っぽくなる、
ね。確かに確かに、そう言われたらさ、
そうい
いんじゃない。でもその、まあ、まあまあめでたさを晴れの日、家の日を作って演出するのは大事なことですよ。
そうね、
特にこのまあコロナ禍ではね、まあ、そういう盛り上がることもないし、やっぱさ普通、まあ君と違って僕は割と普通に近い生活を送ってるじゃないですか、うん、やっぱりバカ騒ぎというかテンションを上げる楽しいことを見つけるってそんな簡単じゃないわけよ。
はあ、確かに、まあ言われてみたらそうかもな。
だからまあそういうとこに、まあ、ベニズルみたいなものは多分役に立っていて、
けど僕多分ねうまいんですよ。
何？あ、そういう
暇の潰し方とか一人で生きること
が。ああ、はいはいはい。
だって一人で飯食いに行って、一人やからこれ唐突に食べ放題とか行ってもいい。いや、逆にはしごもできるな。いや、こういう時はあえてファミレスやなと思って。
いや、わかるわかる。
なんか
やっぱ独身の時はさ、それこそほんま同じで、
うん、
飯食うのって毎日エンターテインメントやなっていう、まあ、
選択肢が
感じが、そうそうそう、そんで自分の好きなもん食べるわけやんか、うん、まあ一番一さ、
今日もマグド行こうかなみたいなできるからな、
今日は外食は封印とかさできるわけですよ。まあ
確かに自炊すら遊びと思ってやってる、
やってるやってるやってる、そうそうそうそう、食べたくないもん作らへんからさ。
そうやね、確かにな、
だからそういう意味ではそうなんよな、
まあ、いわゆる独身貴族やからな。
まあまあ、結婚すると今度は、まあ、その自分が想定してない食べ物に晩ご飯になることが、
まあ、なぜ子供がおるからね、うん、単なる結婚じゃなくてやっぱ子供がおると制約はまあどうせも、
まあね、動きはちょっと取れないですね、
うんうん、
はい、
まあ、そろそろ焼肉屋ぐらいいけんちゃう。
もうまあまあでもだいぶ良くなってきて、最近はその大人と一緒のもん食わしてたら一応黙ってくれるから。
ああ、なるほど。
大人ごっこが好きなよ。とにかく子供ってのは。
いや、けどそれは全員生き物そうでしょ。
いや、そうそう、
まあ、大人ごっこ、まあ、そうそうこそが生き物としての本質やもんね。
な、子供は子供のご飯、大人は大人のご飯っていうのが、うん、まあ、最近は嫌になってきて。
へぇ、
だから
大人。その感覚あったな、
うん。大人と同じもの食べたいみたいな感じが、まあちょっと出てきてるから、うん、まあそうなると、外食行った時も、まあ、ちょっとずつ食わしてたらよくて、マクドとかめちゃくちゃ楽で、
あ、
マクドはポテトを目の前に置いとけば勝手に自分のペースでポテトを食って、でこっちがハンバーガー食い終わってポテトはシェアしてるわけね、だから子供と、
はいはい、で
っていうので食べ終わったら終わりって。
いや
マクドマジ最強やで。
でしかも子供好きやからな味が。
待ち時間ないやん、うん、マクド待ち時間ない、手で食える、
席広い。
うん、席広い。で、今、モバイルオーダーできるから、座っててさ、椅子から注文できるやんか。
ああ、なるほど。
うん。もうカウンターに並ぶ必要もないわけよ。
で、何番で呼ばれたら行くだけみたいな。
てか持ってきてくれるやん、今、席まで。
え？
え、番号書いてるやろ。マクドのモバイルオーダーって、カウンターに寄らずに席に座って、モバイルから注文したら、その席に持ってきてくれんねん。でもこれって、よく、すごい良くて、うん、店員さんからしても、だから店員のタイミングでいけるわけ。
いや、それファーストフードの進化がもう一瞬あったな、ついに。
うん。
最初はさ、ファーストフードってそれをしたんでしょ？
はいはい。
まあ、まあ、車が流行って、車に泊まりながら、女の子が注文聞きに来てくれて、で、持ってくる
みたいな。ファウンダーの話ね。
ファウンダーの話ね。
あの、ファウンダーっていう映画がすっごい面白いんで、見てほしいんですけど。
映画っぽくないけどな。NHK ドキュメントずっと見てるような気持ち
がいやでも最後、オチがちゃんとあるから、めちゃ好きですけどね。
オチがね、しょうもないオチね。
しょうもなくないわ。
けど、しょうもないやろ、多分その。
まあ人によってはしょうもないっていうのもわかるけど。
しょうもないからいいんですよ、あれ。
いや、まあまあまあまあまあ、まあまあまあ。で、まあまあ、そう、ファウンダーってね。マクド初めどうやってできたかみたいな話があるんですよ、ね。
それをより早く提供するために、車止めて買いに来させるっていうので、早く作るっていうのを最初は見出すわけや
ね。そうそうそうですね。
で、それが逆にまた今持っていく方に戻ってるっていうのが、けどまあ、同じ形じゃなくてネットで頼めるからさ。
そうそう。
その聞きに来ることはないっていう
ところに。オーダーを受けるっていう人件費がなくなるよね。全員がモバイルオーダーすると。
うんうんうん、で、ひたすら接客がなくなるからな。
そう。
いや、それすごく、なんかさ、便利する新しくクーラーを導入したんですよ。この時期に今、
はい、
今の実設備投資しとこうと思って。
なるほど。
で、あまりにも暑いから、なんとかクーラー無理やり工事して、魔改造みたいなやつつけてもらって。
はい。
で、魔改造なんもあって、クーラーやけど、普通、水が出るんですよね、クーラーってのは。
うん、うん。
みんな排水口がいるんやけど、
うん、
排水諦めるんで、うん、もうバケツに組んで、毎日してますって話になって。
うん、うん。
で、結構、フルで1日使ったら、4リットルぐらいのバケツ3倍ぐらい出るのよ。
へぇー。
まあ、結構強いクーラーから。
なるほど。
で、バケツ1個で組んで持って行ってはやったんやけど、
うん、
これも、これ良くないと僕は。こういうシステムができてるのはすごい嫌やね、僕は。
はい、はい。
だからもう1個バケツ買うと。
うん。
で、4リットルのバケツ2個にしたんですよ。はい、ちょっとこじゃれたのに。
はい、はい、はい。
じゃあ、1個組んでて、次は持って行って空の入れて、持って帰ってきたら捨てるだけやん。
うん。
今までは行って、持ってきて捨ててもう1個戻さんとあかんかったんやけど。
うん。
これで動きは半分やと思うんやけど、
うん、
これめちゃくちゃ便利になるわけよ、
うん、まあまあまあ、
だからやっぱり簡単な取りにくい作業も1個減らすだけでこんなに楽かといつも思
うわけ。まあまあまあまあ、そうですね。
だからモバイルオーダーもそんな感じでしょ。
まあまあ、モバイルオーダーはそうですね。
まさに
モバイルオーダーは多分客とのトラブルがすっごいなくなるんよな、本人が注文してるから。
うん、
あ、
まあ間違えてもお前やんって話な。証拠もある
し。そう、証拠があるし、
うん、
で入力したあなたですよねってなるから、
うん、まあ、それで書いてあげたらすごい優しいってなるやろしな。
うん。で、まあ、客は客ですごいメリットあるわけじゃないですか。
うん。まあ、席に座りながら全部、
そうそうそう、
やってくれるって。いや、
結構革命的に良くて。で、子供連れには本当に助かる。子供から。並ぶのって大変なんですよ。
まあまあ、ぐずるし。
そうそう、子供って、やることがないとぐずるから。
いや、けど、そのさ、大人と一緒のも食いたいみたいな欲のこと最近よく思ってて。
はあ、はあはは
あ、あの子供の時って、小学校低学年ぐらいから、一人で一個丸々食べたいなっていうか僕すごいあったの
よ。はいはいはいはいはい。
カレーとかも。
わかりますよ。
あの親が頼んだのを分けてくれるんじゃなくて、俺はラーメン一個食いたいねみたいなのを。
なるほど。
小2か小3ぐらいから多分思った
と。あれでしょ、風月堂のゴーフルを丸々1枚食わせろみたいな話とか。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
3枚入りやないから3枚食わせろみたいな話とか。
でそれで僕すごい思い出すのは、まだ君にしか伝わらない話だけど、
はい、
うちの家の近くで僕多分小4か小5ぐらいだったと思うんやけど、
うん、
初めてオタフクソースを食べた。
はいはいはいはいはいはい。
なんて店だったっけな。
ジュン。
ジュン。ジュンじゃないと思う。
あれジュンじゃなかったっけ。
じゃあ、ジュリーじゃなくてジュンや。
うん、そう。
ジュンっていう店がもう今ないんやけど、
はい、
あって、そこが広島にとかやったみたいで、
うんうんうん、
広島駅があってオタフクソースを使ってて、初めて僕らはそこでオタフクソースに出会って、
うん、確かに広島駅あったから広島の人なんか
絶対そう、
可能性あるね。確かに。
そう、いや、こういうクイズは大人になってから分かるもんです
よ。
あの、ちょっと脱線するけど、うちの高校の裏にさ、ミキ食ってあったんですよ。
はいはいはいはい、してますよ。
ミキ食って唯一ぐらい家の近く、あの学校の近くにある食堂で、学校の先生が職員室から出前取ってる店。
まあそうですね。
で、はい、僕らも土日の部活がある時だけ行ってて、一応行っていいから。
はい。
で、ミキ食のメインが、カツ飯って言って、ご飯の上にトンカツ乗っけて、うん、デミグラソースが乗ってる雑な飯やなと思ってて。
はい。
けど、こんなにデミグラソース食えるからめっちゃいいやんと思ってたまに食ってたんですよ。
はい。はい。
で、けど、他の店でもないし、なんかあそこの、やっぱ食堂のオリジナル料理でみんなが言ったからこうなったんやろうなとか思ってて。
はい。はい。
それが大人になったら、こう、加古川とか行ったら、カツ飯食いもがあるぞって分かって、
なるほど。
行ったら、あ、これ大体あれやな、みたいな。とんかつやけど、みたいな。
なるほどね。
カツにデミグラスソースやんって思ったら、え、ミキ食のミキって、この地名のミキやんって。
ミキさんちゃうやん。
ミキさんちゃうやん。ミキ氏のミキやったと思って。ミキ氏の人がやってる地元の、あの、定番料理をメニューに乗っけてたんやなってのが分かる、みたいな。
はいはいはい。いや、ほんまにそうなんかな。
多分そうと思うで。
ミキさんかもしれへんやん。
そうやね。それもあんねん。
可能性はゼロじゃん。
ないけど。それでカツ飯はできすぎやけどな。
まあまあまあまあ。 いや、まあ、まあでも向こうの人なんでしょうね多分ね。
そうね、
うんうん、まあまあそれはそうだ。
いやみたいな。いやそれでさ、そこの焼きそばがおたふくソースの焼きそばで、
あ、そう、純のね、
めっちゃ甘くてめっちゃうまかった。
うまかったなあれ。
やっぱうちら子供の時のソースやっぱ結構塩辛くてさ、
うんうんうんうん、
あのたこ焼きソースの方がすげえ辛かった印象があるんだけど、
はい、
甘いソースがこんなにうまいかと思って、
うん、
でずっと一人でこれ全部食いたいずっと思ってた
あ
けど、家族で行ったらまあ焼きそば頼んでみんなで食ってお好み食うみたいな。
はいはいはい、そうでしたね。
だからいや焼きそばもっと食いたいねって言ったら、いやモダン駅あるからいいやんってよう言われてっていう時のなんかおたふくの焼きそばを一人で全部食いたかったという思いで、
はい、
僕にはひしひしあります。
まあうちの弟、まあだから子供もそんな感じになってきてるって話、
ね、食い地張ってそうだもんねそろそろ。
あ、食い地張ってる。最近だから大人が食ってるもんめっちゃ欲しがるもんな。
まあ正直地位としては食いしん坊の可能性が高い、
うん、大人のご飯が用意されると食べるって聞いてくる。食べるは自分がないけど、
あ、なるほどなるほど食べたいね。
そうそうそうそう。
いやー、はい、まあいいんじゃないですか。
はい、じゃあ質問いきますか。
はい、
今日は軽めの質問、薬師さんからの質問ですね。
はい、
質問です。冷感シーツや冷感マットの仕組みを知りたいです。検索したところ、触れた時に冷たいと感じるのは人の体の熱が寝具に移動するからです。あ、これ商品名かな。 N クールは冷たさを感じる鉱石を特殊な技術で糸に練り込んだり、レーヨンやナイロン、ポジチェーンなどの素材を使用して冷たさを感じていただいているのです。
ニトリね。
と、まあ、株式会社ニトリホールディングスの広報部の、方が語っていますと。ありました。カッココピペ、うん、はい、うん、
ニトリの N クールやから、
はい、鉱石が入っていたり化学繊維であれば洗濯洗剤や干した時の熱や紫外線で機能は低下するのでしょうか。またツイッターで冷感シーツが猫に寝取られた写真がありました。家の猫にアピールしたところあまり興味がないようでした。猫は人より感染の場所が少なく、夏場の暑さ対策は気化熱で体温を下げる扇風機は意味がなく、クーラーなどの室内温度を下げるべしと言います。猫や犬などは冷感マットの効果がないのでしょうか。何卒教えてあるでひどということで、まず冷感スイーツや冷感マットの仕組みで、最後がまあ猫や犬はどうなんだって話ですね。
仕組みと洗ったりしても大丈夫なんて話ね。
ああ、まあそうですね。そうかそうか、あったな。
いや、なんかね、
はい、
あるんですよ。あの自動洗濯機で洗うなとか、乾燥機かけるなとか。
はいはいはいはいはい、はい、確かに。なるほど。
乾燥機かけるなって書いてるやつ結構あって、
うーん、
僕自動乾燥までついてるから、
はい、
で僕全部 N クールとか、その接触冷感 の服も
あの接触冷感大好きってこと、
ね、服も掛け布団も敷布団も全部接触冷感にするんで、
はい、
枕だけ最近違うのにしましたけど、
はいはいはいはい、
だからすごい好きなんやけど、確かにちょっと落ちてるんかもなみたいなのはあるんやけど、
うん、
けどまあ全然、
うん、
いいですし、けど落ちそうな気がしてる。
まあ確かに、
うん、
まあ多分落ちるんですよね、ある程度。
あ、やっぱり、
はい、でまあ接触冷感って、
うん、
まさに接触冷感って言ってる通り、触ってるとこだけが
ひんやり
ひんやりするんですよ、
はい、
しかもそれも大きく分けて2種類あって、本当に表面の温度を奪ってるやつと、奪ってなくてひんやりする感だけを与えてるやつと両方あるんですよね。でメントールとか薬剤系、うん、
まあミントとかハッカとかね、
うん、あ、そう、ハッカ的なあのやつっていうのは、まあそういう体のその表面にある温度センサーをダマくらかして、
あ、そう
なん、冷たく感じさせるっていう役割なんですよ。
あ、よくあの発火のお風呂ね。
まあそうそ う, そう、
熱いのに寒く感じるってやつ。
うん、まあメントールって売ってるんですよ、うん、まあ割と普通の人でも買える。
僕今持ってますよ。あのこの夏は僕も四六時中いろいろ行って考えついて、あの北見のを測るよ。
はいはいはいはい。
結局あれの原因を持ち歩いてるね僕。
あ、まあこれは息溶けてるけど、
うん、
本当は化粧なんですよね。まあ、北見とか行くと、あ、まあ実際あの抽出した発火の化粧とか出てます。
せっかくだからつけながらやります。
はい。でこれはスースーするのは、
うん、
別に本当に温度が下がってるのではなくて、感覚をまあダマくらかしてスースーしてる。
けどダマくらかされたら汗は引くんや。
汗は本来は引きません。
はあ、はあは
あ、はい。でも不快感が減るだけ、あれは。
あ、そうなんや、ね、はい。まあ匂いがね、あと収まるから、収まった気になるのと。
有名な話で言うと、冷感風呂っていうのに入ると、うん、発汗は普通にすると、うん、でも寒いとみたいな話。
けど例えば外からビジネに入って、はい、これやったらやっぱ涼しい気がするから汗引くの早い気するね。
うん、まああのね、影響なくはないと思うよ多分、うん、結局そのまあ神経系にそのセンサーがね、
の人間のね、
表面のセンサーが涼しいって判断した
っていう、暑いからもっと汗かけっていう信号は抑えられてる
気がする。抑えられたりするっていうことはあると思います、うん、ある程度ね。なんでまあ全く関係なくはないような気がするけど、
物理的な温度を下げるって効果は本来ないという、ね、
そう、
うん、わかる。
だから体のまあ反射としては基本的に汗かけるってやってくるっていう話ではあるんですけど、っていうのがあって、でそれがまあいわゆるひんやり成分がまあまぶしてあるわけですよ、
はいはいはい、
なんですけど、それはどうしても洗ったりすると多分減る、
うん、
あと乾燥かけても揮発するもんなんで大体だんだん減るっていうので冷感が弱くなっていくんですよね。でもう一つが鉱石とかその、材質を変えるとか、
はいはい、
ポリエステルとかレーヨンにするとかっていうのがありますけど、あれは、一応表面から温度を奪ってます。
あ、
それはだからまあ比熱っていうのが違いがあって、熱の蓄えやすさっていうのは材料によって全然違うんですよね。
まあだから同じ分かる20度のあの木に触るより20度に触る方がひんやりするよ。
あ、そうそうそう、まあそうです
みたいなことね。
そうですそうです、
うん、それは熱を奪う効果が早いから一度の方がひんやりするわけね。
あ、そうですそうです、
はいはいはい。
だから温度は本来一緒じゃないですか、
うんうん、
だってこの同じ空間にある木なんだから、うんうん、まあ温度は本来一緒なんですけど、まあ木を触ってもあんまり温度は奪われなくて、まあそれこそもっと分かりやすいのは鉄ですよね、
うん、
金属とかパッと触ると冷たい気がするのは同じ温度やけど、あの蓄え力が違うんで奪われるんですよ。
体温から持っていくのが早い。
そう、
はあ、蓄え力の話かもそれは。
まあそうですね、まああと人間って蓄え力っていうか、まあ人間って高温動物だから、
うんうん、
まあ、気温より高いじゃないですか。だから熱が奪われるっていう、うんうん、まあまあことなんですけど、まあ蓄え力と逃がし力は一緒なんですよ。まあまあ、
ああ、なるほど、はい、
っていうのがまあありまして、まあ温度を
普通の布よりあの何温度を奪うのがうまい布を使ってるって、
ね、まあ、そうです、そうです、プラスチックとかね、
うん、うん、まあ、めっちゃ分かりすぎると、そのだから鉄とかの鉄のシートをかぶせる方がひんやりするでしょっていうのと、まあそうですね、ほぼ一緒ってことね。
そうですね、で、まあ、鉱石系は多分工夫してると思うんですけど、洗う洗濯ってむっちゃ激しく
動かす、
あの、うん、素材にダメージを与えるんですよやっぱり、
うんうんうん、
だから、まあ、洗濯って、普通の服ってやっぱり全然何十回しか持たないんですよね。
はいはい。
なんで、まあ、そうやってこう繊維を引っ張ったり縮めたりしてるわけだから、うん、中に何とか頑張って石とか練り込んでても、まあ、落ちたり減ったりするわけです。
うんうんうん、
っていうのが多分あって、だから、まあ、洗濯、乾燥かけるなとかね。
ああ、なるほどね。
洗濯も全自動洗濯機に入れんなとかっていうのは、まあ、要は手洗いしろ。
一回熱したらやっぱ素材がちょっと変わるとこある。
ん？
一回熱し、熱くしちゃうと。
いや、素材は変わんないですね。あくまで、まあでも取れたりするとかっていうだけやと思いますけど。鉱石とかは多分、変質はしない。
表面についてるだけのが流されちゃうとか。
まあまあそうです、そうです。
取れるとか。
でも表面にあるのが効いてるから。中にあるやつはだって接さないわけじゃないですか。
まあ確かに。
っていうのがまあありますね。
で、それは犬猫にはどうやねんって話。
はい。
これけど思うんやけど、そのいや結構周りでね、扇風機苦手って人おるんですよ、女子とかで。
はいはいはいはいはい。
でそんなバカなって僕は思ったん最初。
はい。
扇風機ほど快適なもんない。でも僕扇風機好きな多分一人ずつ、
うん、
どこにも自分のマイ扇風機あるし持ち歩いてるし。
はいはい。
でもそれは多分僕は基本汗っかきなんですよね昔から。
うん。
で汗かくからよう考えたら俺扇風機好きなだけやなと、
うんうんうん、
汗かきと扇風機相性が良くて、
うん、
で汗かけへん人は多分扇風機当たってもあんま気持ちよくないやろなって、
まあ、
体温下がってる感じなんやろなって、
ああ、
って思ったんです。
はい、
でたださっき言った接触冷感とかもその実際に非熱っていうの、
うん、
熱を奪ってくれやすいところやったら汗かいてなくても体温は下がるじゃん。
うんうんうんうん。
汗かいてたらより体温下げるのが早いだけで、
うん、
けど汗かいてなくても単純に熱いもんさ冷たいもんくっつけてたらさ、
はいはいはい、
冷めるっていうの
も、まあ、まあそうですね。
だそれと一緒やから下がるは下がるから犬猫でも気持ち冷たいなと思ってんじゃない。
まあそうですね
多分、
はい、
ただ僕らが思うほど冷たいからわめっちゃ涼しいわって落ち着いてきたとかはなれへんだけで、
うん、
冷たいなと思ってんやろなみたいな。
まあそうですね基本的に空気が、冷たい空気というか、まあ、空気が流れがあるだけで、
うん、
暖かい空気は勝手に吹き飛ばしてくれるわけだから、
はいはい、
まあ、それで温度下がるんですよ、
うん、
ただだから人間と彼らが違うのは毛がね生えてるでしょ。
あ
やつらは
だから
毛が守っとるわけですよ。
間にタオル挟まってるぐらいの
そうなんです、そうなんです。服着とるやんしっかりっていう話やから
汗もかいてんしタオルついてる状態であの冷たいもん触ってどんだけ効いてんのって話。
そうだから風がまあ全然当たってないんですよ実際には当てても、
うんうんうん、
っていうのがあるんで扇風機は効かないっていう話。
あなるほどね。
なんですよね。だから毛がない犬やったら効くと思うんですよ、
うんうん、
扇風機はね騙してるわけじゃないんで結構熱奪うんで実際。
まあまあまあ単純に
体に風当て続けたらやっぱり風邪ひくし
持っていくもんね。
うん相当持ってかれるんでねっていうのはまああるんで毛皮がない人間っていうのは全然扇風機直当たりしたらちょっと寒すぎるぐらいまで多分すぐ行くんですよ、
うんうん
うん、汗かいてなくてもね、うん、なんですけど、うん、まあ犬の場合は毛皮があるんで効きませんっていう話。
汗もかかんし毛皮もあるし、
うん、そうですねっていうが大きいと思います。はい。なんで、まあ、
犬猫飼ってる人はやっぱり諦めてクーラーを24時間
まあそうとかまあやっぱり大事なのは暑いとこに連れてかないことですね。どっちかっていうと。
ああ、まあそうやな。
はい。人間が暮らせるぐらいの気温だったら、まあ、熱に弱くはないですよ、大体。
まあだから飼いやすいんやけどね。
まあまあ、そうそう。
とはいえ、まあ30度超えるとあんま良くないとか言うよね、や
っぱり。うん、だから日向に散歩連れていくとかは、本当はやめた方がいいっていう話なん
です、ね。最近やとアスファルトで小さい犬やったら肉球が焼けたりするらしいからね。
ああ、なるほどね。
そう、だから見ない。やっぱ犬に詳しい人はやっぱり夕方とか夜とか早朝にほとんど行ってますよね、
うん、まあまあまあそうでしょうね、
うんうん、
っていうとこですかね。はい、はい、っていうことで、まあ、冷感接触は表面からだけ温度を奪ったり、まあ、ダマくらかしたりして涼しさを奪えているということで、うん、まあ、本質的に体温が下がってるわけじゃないですよっていう話ですね。はい、
はいということで。
めっちゃスースーしてくるな、後で。
いや、そうやね。ちょっと時間差でくるね、これ。めっちゃ、はい、やっぱ2、3度ぐらい変わる感じになるよね。
まあ、なりますね。
あと、空気中がスースーするから。
ああ、まあ、それもあるか。
これ、元は僕、マスクにつけようと思って、
はいはいはい。
買ったんですよ。涼しいやろうと。
うん。
じゃあ、マスクにシュッシュしたら、もうそれどころじゃなく目が痛いんですよ。そらそうなんやけど。
なるほど。
こう息で上がってくるやん。
はいはい。まあ、すいませんな。
すげえ目痛いからあかんわと思って。というわけで、
はい、
この北見のハッカー油も、1本大体これ20ミリぐらいかな。30かな。で、1000円で売ってますんで、
うん、
ぜひ、皆さん。
そうですね。
はい。
はい、
というわけでお届けしましたのは、ぶっちゃかしあきと、
谷合博士でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる。お聞きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット殺菌冷凍日清計法。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥